高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。
高座の心、今日もスタートします。今日は寒川中央公園にお邪魔していますが、寒川中央公園到着したらなんだか素敵なファミリーにお会いしたので、早速ちょっとお話を聞いてみたいと思います。はじめまして、レディオ湘南の斉藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。田中と申します。
ありがとうございます。田中さん、本日寒川中央公園で、ファミリーで皆さんで遊びに来たということで田中さんにお会いしたんですけれども、田中さん普段このように寒川中央公園で遊ぶことって多いですか？
そうですね、よく遊びに来るところです。
やっぱりファミリーで、お子さんと一緒に、遊びに来ること多いと思うんですけれども、どういった形で遊びに来ること多いですか？
そうですね、子供と一緒に時間があったら、ちょっとお散歩しながら遊びに行ったりしています。
やっぱりこう寒川といえば、中央公園、子どもたちが遊ぶにはもうぴったりの公園がありますし、それ以外にもいろんなところで遊ばれますよね。寒川で子どもと遊ぶんだったらここっていう場所ってありますか？
そうですね、一宮公園にもよく行きますし、寒川神社も大好きで、お散歩しながら寒川神社に行って、池の鯉を見ながらお団子を食べるのが結構家族のブームでよくやっています。
そうですね、寒川神社に行ったりすると もちろん、木のね、ちょっと神聖なパワーみたいなものを感じながら、あと子どもたちも大好きな生き物、鯉を見て、あと美味しくお団子も食べて、とてもいい団らんの時間が過ごせるんじゃないかなと思います。さあ、そんな子育てをしている田中さんが、こちら今寒川にお住まいですが、田中さんはいつ頃からこの寒川にお住まいなんでしょうか？
7年前から住んでいます。
7年前にこちらに寒川に越してこられて、一体どういったきっかけで寒川に来たんですか？
次男を出産する時の産休のタイミングで、ずっと住めるような場所を探していたんですけれども、子育てするんだったらこう自然がいっぱいあるところがいいなっていう漠然としたイメージがあったので、その中から寒川を選びました。
実際にここの寒川に来て、イメージしていたこの自然がたくさんある、実際に暮らしてみてどうですか？
そうですね、もう本当に自然がたくさんあって、日常的に虫とかお花とか綺麗な景色とかが目に入ってくるので、子どもたちにとってはすごくいい環境だなと思っています。
やっぱりそのコンクリートの地面とか、あと作られた遊具とか、いろいろ子どもたちの遊べる環境ってたくさんあると思うんですけども、この幼少期に、自然豊かなとこでたくさんの生き物に触れて、ポケットにダンゴムシ入れてなんていう、こんな、体験もなかなか寒川町で、自然豊かに楽しく過ごされる方も田中さんのように多いかと思います。さあ、田中さんは、ここの寒川に来た時に、子どもたちと過ごす中で子どもたちにどんな体験をさせてあげようっていうのは何か考えてらっしゃいましたか？自然ももちろんそうなんですけども、学校に入って、その後例えば学校のお友達作りとか、そういったことって何か考えられましたか？
そうですね、なんかスポーツを何かやらせたいなっていう思いはあって、ちょうどお友達から誘われて少年野球に長男が入団したので、次男もちょっと自然と今は一緒に野球をやっています。
男の子2人が、少年野球で頑張ってるということなんですけれども、このように寒川で一緒に少年野球をされている、少年野球にお子さんを入れているお母さんとかと、やっぱりつながりもできていきましたか？
そうですね、野球を始めてちょっと学校が自分の学校じゃない子たちが多いチーム なんですけれども、そちらの方でもお母さんたち同士のつながりもできて、もう一人下の妹たちの女の子たちのつながりもできて、お友達がたくさんできました。
やっぱりそう、学校のママ友はもちろんですけども、こういった少年野球とかの、ね、外の活動とかに入ると、もっともっとより多くのつながりができて、ね、子育てにももちろん子どもたちにもとてもいい環境なんじゃないかなと思います。まあ、少年野球は練習とかもあると思うんですけども、結構頻繁に練習とか応援とか行かれますか？
まあ、毎週土日に練習とか試合とかがあるので、その都度見に行くようにしています。
お子さんたちもね、楽しく頑張ってるなっていう印象がありまして、今日もお邪魔したらね、いろんな監督さんとかもね、お声掛けしながら家族ぐるみでみんなで一緒に少年野球楽しんでらっしゃるんだなっていうふうに感じました。さあ、寒川に来て、お子さんとの過ごし方いろいろ聞いてきたんですけれども、田中さんが思う寒川でここが好きっていう場所ってどこかありますか？
そうですね、先ほども言ったんですけど、寒川神社が好きな場所でなんですけれども、寒川神社以外にも富士山が見える場所が結構たくさんあって、仕事で疲れた時とか寒川に帰ってくると、ちょっとホッとするような景色が目に入るところが好きで、心が和みます。
そう、確かにロケーションがすごく良くて、もちろんね、沈む夕日とか、あと富士山とか、あとちょっと寒川神社のとこ、この神聖な感じと全て相まったこの和み癒しの空間で、また空気もゆったり流れてるっていうのが、この寒川町とても魅力的だなと思いますし、そういった形で田中さんのように、ここ好きだなとかね、そういった形で寒川が好きだなって思われる方ももちろん多いかもしれません。ちなみに町内でよく行くお店とかってあったりしますか？
お店は、買い物だといろんなお店が入っているところなんですけど、結構朝早くからやっているので助かっています。はい、
確かに朝早い時間にオープンしてくれるお店ってね、仕事をしている人からすると本当にありがたいですし、子育て世帯にもね、やっぱり朝早くから空いてくれてると、ちょっとお子さんが大変な時でもね、心強く味方になってくれる、寒川町にはそんな素敵なお店があるということでご紹介いただきました。じゃあ最後になるんですけれども、田中さんにとって寒川町の魅力、ぜひ教えてください。
はい、魅力はやっぱり自然だと思います。
そう、寒川町の魅力は自然ということで、どうやらなんかお庭に面白い生き物が現れたりとか。
そうですね、何年か前に亀が庭を歩いていることがありまして、それにも本当にびっくりしたんですけれども、家でしばらく飼ってたんですけども、ちょっと逃げてしまいまして残念ながら飼えなくなってしまったんですけど、
ちょっと自由奔放な、ね、より自然に特化した亀だったかもしれませんが、そんなね、素敵な嬉しいハプニングみたいなものも寒川に住んでたらもしかしたらあるかもしれません。子育て世帯のね、ちょうど保護者の皆さんからしたら、そんなハプニングもまた嬉しいことじゃないでしょうかね。さあ、寒川町在住の田中さんにお話伺ってきましたが、やっぱり自然があってとても心地よく過ごせる場所、ゆったりとした時間と、そして人優しい皆さんの心、こういったものが寒川町にはあります。ぜひこれから子育てをしたいと思っている方、もしくは周りに子育てしていてちょっとどこかいい場所ないかなって探していらっしゃる方、ぜひこういった方々にですね、寒川町ちょっと教えてあげるのもいいかもしれません。さあ、今日は寒川の寒川中央公園でファミリーにお会いしました田中さんに本日はお話を伺いました。田中さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
講座の心、この番組は寒川町がお送りしました。